どうぞヨハネの黙示録2章をお開きください。いよいよ今日から私たちはこの2章そして3章を学んでいくわけです。ここには7つの教会に宛てた主イエスキリストの指針メッセージが記されています。もうすでに見てきたようにこの7つの教会というのは当時の小アジア、今のトルコに現存していた教会です。この教会、またこれらの教会が抱えていた霊的問題、また彼らが受けた霊的称賛、それらはこの7つの教会だけに限定されたものではありません。彼らのその霊的問題というのは、時代を超えて全ての教会が大なり小なり抱える問題です。また霊的称賛は時代を超えて全ての教会が模範とすべきものです。私たちは自分自身を吟味するためにもこの指針をしっかりと受け止め真剣に向き合うことが必要です。この指針と向き合うことによって主が望んでいらっしゃる信仰者に一人一人がまたそのような教会へと成長していくことが必要です。大切なメッセージです。ご一緒にまずエペソの教会に宛てたこの主のメッセージをご一緒に見てまいりましょう。エペソにある教会の御使いに書き送れ、右手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方が言われると。まず最初に私たちが見ているのはこの教会の指針、このメッセージ、一体誰が誰に対して送ったメッセージなのか、そのことが記されていますよね。これはもうこの後も繰り返されています。まずこのメッセージっていうのはエペソにある教会の御使いに対するものである。エペソという町について詳しい説明はしませんというのはもう皆さんよくご存知です。いくつかのことを思い出していただきたいのは、エペソという町はその当時その地域において最大の都市でした。カイステル川の河口近くに位置し、大きな商業の中心地であったと、非常に栄えたところであったということ、そのことを我々は歴史を通して学んでいます。このエペソには世界の七不思議と言われる大きな神殿が存在しました。アルテミス神殿という神殿です。そこにあって人々はアルテミスという女神を崇拝しています。で、実はこの女神アルテミスはローマ人にとってはダイアナというふうに呼ばれた偶像でした。彼らはそういった偶像を崇拝していたわけです。で、パウロは第二宣教の時、第三宣教の時にこのエペソとどまったり、また第三宣教の時には非常に近いミレトというところによってエペソの教会の長老たちを呼んだというふうに記されていますけれども、非常に深い関わりを持っていました。実際にパウロはこの町にどこよりも一番長く滞在しましたし、またこの教会を考えるときにテモテがこの教会の最初の長老であったろうというふうにも言われています。またアクラやプリスキラ、雄弁で知られたアポロが訪問した町でもあったと、まあ、ですから非常に大切な町であったと。後にヨハネがこの町の指導者になった、この教会の指導者になったとも伝えられています。まあ、そういうヨハネの教会にこのメッセージが届くわけです。で、この教会に対するメッセージなんですが、次に進んでいく前にこの教会という言葉だけぜひ皆さん覚えててくださいね。教会というのは我々なんかこういう建物を思ってしまうかもしれませんが、この教会という言葉は何々の中からとか何々の間から呼ばれたとか呼び出された者たちという意味です。ですから明らかにこの建物を指しているわけじゃありません。 この建物の中にいるクリスチャンであるあなたのことを言うわけです。なぜならイエス・キリストを信じている全ての人たちは、神ご自身があなたを罪の中から救い出してくださった、滅びの中から救い出してくださった、神があなたを呼び出してくださった。だからあなたを教会というふうに呼ぶわけです。いいです。さて、このメッセージはその教会の御使いに宛てて書かれたものであると。で、この御使いというのももう我々は一章のところを通して学んできましたよね。天使たちの話ではないと、教会を代表する人たちの話であると。で、この一節を見ていただきますと、この主イエス・キリストに関して右手に七つの星を持つ方、七つの金の燭台の間を歩く方が言われると、こんなふうに主ご自身についての説明をしてくれています。これも復習になります。七つの星というのはこの教会の霊的リーダーの話でしたね。牧師を含めた長老たちの話でしょう。また七つの金の燭台というのは教会を指していました。そしてこの右手に七つの星を持つと、このように右手と出てくるわけで、これは神ご自身が全てのものを支配していらっしゃるんだということを我々すでに見てきました。で、この一章の中で特に13節の中によく似た記事が出てくるわけです。燭台の真ん中には足まで垂れた衣を着て、胸に金の帯を締めた人の子のような方が見えたと。この2章の1節と非常によく似てます。ただ違うところは何かっていうと、この人の子、つまりイエス様が1章の13節にはそこに真ん中に立ってらっしゃったと。でも2章の1節をご覧いただくと、その間を歩いてらっしゃったと。これが違いなんです。何を言わんとしているのかって、こういうことです。それは主ご自身が教会の間を動き回り、教会を注意深く見つめ観察してらっしゃるということです。我々もその部屋の中をこう歩き回った時にいろんなものが見えてくる。主はその教会の中を、このエペソの教会の中のことを見回して知ってるんだということを言うわけです。で、ちょっと2節の知ってるという言葉が2回出てきますけれども、この知ってるっていう言葉、このギリシャ語も非常に意味がある言葉を使ってます。大きく2つのギリシャ語があるんですけれども、1つのギリシャ語はこれギノスコというギリシャ語ですけど、これは全身的に知識を得ていくこと、徐々に知識を得ること、それはギノスコという言葉を使うんですが、ここで使われているギリシャ語はそうではなくて、オイダというギリシャ語です。完全な知識という意味です。ですからここで主がおっしゃっていることは、エペソの教会を歩き回ってエペソの教会のすべてのことを完全に知っておられるんだということを言っているわけです。教会の本当の状態をすべて正確に知っているということが言われているわけです。主が知らないことは何一つないって、すべてのことを正しく知っておられる主だから正しい評価が下るんです。で、そのことをこの御言葉は私たちに教えてくれるんです。まず誰が誰に対してこの手紙を送ったのか、そのことが記されていました。じゃあ教会への評価を一緒に見ていきましょう。称賛されているところと非難されているところがあります。2節ご覧いただきますと、私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っていると出てきます。ここに出てくる行いというのは、この後に出てくる4つのことを全部まとめてそう言ったんです。主はエペソ教会の行い、それを知ってるって、それを高く評価していらっしゃった。で、その行いとはどういうものなのか、4つのことがここに記されています。それをご一緒に見ていきたいんですが、一つ目にエペソ教会が称賛された行いは何かというと、主に対する勤勉な歩みでした。主に対する勤勉な歩みです。この2節のところにあなたの労苦という言葉が出てきます。労苦という言葉、 これは汗をかくまで働くとか、くたくたに疲れ果てる、疲れ切るまで働くという意味を持っています。ですから皆さんにこう連想いただきたいのは、ある人がもう本当にくたくたになるまで働き続けている様子、それを表した言葉がここで使われているんです。ですから主がこのエペソ教会を見て彼らの行いを称賛していらっしゃったというのは、彼らが主に対して勤勉に熱心に働き続けていた、だから神様はそれを喜ばれたんです。この教会のクリスチャンたちは、おそらくほとんどの人たちが傍観者ではなかった。彼らは実際にその働きに加わって実際に汗を流してたんです。彼らは見物人でも解説者でもなかったんです。解説者なんていうのは言いたいことだけ言ってますよね。批判するのは得意ですけれども、実際自分は何もやらないって、そういう人ではなかった。そういう信仰者たちではなかったんです。勤勉な農夫だけが豊かな収穫を得ることが期待できます。このエペソのクリスチャンたちというのは、主が命じられた弟子を作ること、つまり伝道して、その人たちにしっかり御言葉を教えていくという、そういう働きにおいて大変熱心だった。疲れ果てるまでその働きに彼らは没頭した。熱心に熱心に主に仕えていた。それを神が大変喜ばれた。そのことがまず最初に出てくるんです。それがエペソ教会のクリスチャンたちだった。二つ目の行い、それは彼らは主に信頼を置いた歩みをしていました。主にいつも信頼を置いていた。忍耐という言葉が二節の中に出てきました。あなたの忍耐を知っている。この忍耐という言葉に関して、バークレーという神学者は、すべてを宿命として諦め、黙って我慢していることではない、あるいは苦難に出会ったとき頭を垂れてじっとしていることでもない、そんな説明をしています。ですからこの言葉っていうのは、大変な問題があったとしても、大変な困難を経験したとしても、立ち止まるんじゃなくて勇気を持って前に進んでいく、そういうことを意味する言葉です。ですからどんな時でも彼らは神に信頼を置いて神に従い続けていたわけです。ちょっとこのエペソ教会の様子をパウロがエペソの手紙の中で記していますので、エペソの1章15節をちょっと開いてくださいます。エペソ人への手紙の1章15節の中に、こういうわけで私はシュエスに対するあなた方の信仰と全ての生徒に対する愛とを聞いて、あなた方のために絶えず神に絶えず感謝を下げ、あなた方のことを覚えて祈っていますと、こんなふうに記されています。パウロがエペソ教会の素晴らしさを神に感謝していると、そのように記していますよね。何を感謝していたのか、2つのこと出てきますでしょ。1つは彼らの主に対する信仰であると。彼らが常に神様を信頼して信じて歩んでいた、そのことを神に感謝していた。もう一つは兄弟たちに対する愛です。この二つのことがここに記されています。ですからエペソの教会のクリスチャンたちというのは、どのような時でも主を疑わずに主を信頼して従い続けていた。こういう歩みをしているクリスチャンたちの信仰生活は大変エキサイティングなものになります。なぜかというとね、皆さん、確かにいろんなことが毎日の生活に訪れます。でも聖書を通して教えられるのは、その一つ一つの機会というのは神様があなたに与えてくださっている。それはあなた自身が大切なレッスンを学ぶための機会なんです。我々が主を信頼して、そして主の教えに従い続けていくならば、 その時その時に備えられたレッスンを学んでいきます。それによって我々も成長するし、私たちが一番望んでいる神の栄光も表されていく。だからいろんな時に、もちろん日々の生活にあって、神様あなたのレッスンは一体何なんでしょう。主よ、この機会にあなたが備えてくださったそのレッスンをしっかり学べますように。そのように主を信じて信頼を置いて生きていくならば、常に神がどんな御業を成してくださるのか期待して生きていきますでしょ。だからエキサイティングなんです。しかし主を疑いながら歩んでいるならば、その人の生活には喜びじゃなくて不安がいつもつきまといます。感謝ではなくて常に愚痴の多い不満いっぱいな生活を送ることになります。どっちを選択するかです。エペソのクリスチャンたちはどんな時でも主を信頼しながら歩んでいた。パウロはそれを知って、それを神様に感謝していたわけです。よく皆さんも覚えておられるように、信仰がなくては何て言います？神に喜ばれることはできませんって、聖書がそう言ってるじゃないですか。もちろんこのヘブル書11章の6節の御言葉が教えるのは、ね、この信仰、神に喜ばれる信仰というのは、一つ目に神がおられることを信じることだと。まことの神がおられ、この聖書の神こそがまことの神だと、それを信じることが神に喜ばれることだと。同時に続いてこう書いてます。神を求める者には報いてくださる方だと。つまり神様は約束されたことを必ず守られるお方である。その信仰を神が喜ばれるって言うんです。どんな時でも神を信頼して、揺るがない信頼を持って歩み続けること、そういう信仰を神は喜んでくださる。それがこのヘブル書の11章の6節の中に記されていることです。エペソのクリスチャンたちはそんなふうに信頼を置いて歩み続けていたんです。だから神様喜んでらっしゃった。3つ目です。主の御言葉に忠実に従った歩みを彼らは行ったんです。どんな時でも神の御言葉に忠実に歩んでいった。それがこのエペソ教会のクリスチャンたちでした。2節のところに、またあなたが悪いものを我慢することができず、使徒と自称しているが実はそうでない者たちを試して、その偽りを見抜いたことも知っているって書いてます。彼らの偽りを見抜いた、どんな人々だったのか。使徒と自称しているが実はそうでない、まさに偽りの教師たち、偽善者たちです。そういう人々が教会の中に入り込んできて、教会の中でいろいろと問題を起こすわけです。そこでこのエペソのクリスチャンたちが何をしたかというと、その人たちのことを試したと2節のところに書いてますでしょ。そうでない者たちを試してって、この試してっていうのは試験するとか吟味するっていうことです。本当に彼らの言ってることが聖書の教えてるその通りなのかどうか、彼らの話してることが聖書と一致してるのかどうか、彼らはそのように試験したんです。ですからこのエペソの教会のクリスチャンたちの間にはそういった霊的識別力というのを持ってました。今必要ですよね。惑わす者たちがいっぱいいます。惑わされている人たちもたくさんいます。だから御言葉を知らなきゃいけないんです。神が何とおっしゃっているのか、そのことを我々はしっかり知り、その御言葉に立たなきゃいけない。このエペソの教会のクリスチャンたちはまさにそうでした。パウロはこのエペソの長老たちに警告を発しました。あの使徒の20章の中に出てくるわけですが、私が出発した後、その場を去った後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて群れを荒らし回ることを私は知ってるって、使徒の働きの20章の29節のところです。教会の中に狼が入り込んで、そして群れを荒らし回るんだ。このエペソの人々はどうだったかって、確かに狼は来たでしょう。混乱をもたらそうとしたでしょう。 しかし彼らはそのようなものに惑わされることはなかった。その偽りを見抜いたって。大変な信仰者だったんですね。もちろんエペソの手紙の中を読んでいくと、どれだけ彼らがその聖書的な知識においても優れていたかということが分かります。よく聖書を知っていた。そしてこのような偽りの者たちに対して正しくそれらを吟味したわけです。でこの入り込んできた誤った教えに関してちょっと6節に飛んでいただくと、こんなふうにあります。しかしあなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいると。ニコライ派の人々の話が出てきます。ニコライ派。で実はペルガモ教会へのメッセージの中にもこのニコライ派の人たちの話が出てきます。で正直言って結論から言いますとね、どういうことを彼らが教えていたかのか、はっきりとした確証はないんです。さまざまな推測はあります。あのレオン・モーリスという一人の神学者はこのニコライ派に関して黙示録の最初の仲介者ベッタオのビクトリアヌスの推測を記してこんなふうに書いてます。これは黙示録の仲介書を最初に書いたその人物の推測をレオン・モーリス先生は書いているわけですが、こんなふうに書いています。この彼らの話ですけど、彼らは偽りの厄介者でニコラウスの名のもとに聖職者であり、自分で異端を作り出し偶像に捧げられたものは厄払いしてから食べられる。また会員をしたものは誰でも8日目に平安を受け取るなどと主張したなんて、ね、こんなことを教えていた人たちであろうと推測しているわけです。またこのレオモリ先生は、彼らは偶像に捧げたものを食べさせることや不貧困を行わせることへの奨励を教えるものであったろうと、これも推測です。大体でもこのニコライ派の人たちのその教えがどんなに間違っていたのかということがお分かりになると思います。またこの森先生は神学者バークレーの言葉を引用してこんなふうにも言っています。キリスト教を滅ぼそうとしているのではなく、キリスト教を改良し現代風にしたものを提示していたって。不貧困を行うことに関しても、偶像に捧げた肉をまた食べ物を食べることに関しても、聖書とは違う教えを彼らは教会の中にもたらしていた。非常に興味深いのは、キリスト教を滅ぼそうと彼らしてたんじゃない、キリスト教を改良しようとして現代風のものにしようとしていた。もしそうだとするならば、なんで教会が現代風にならなきゃいけないんでしょう。神の御言葉は完成された啓示です。付け足してもならないし取り除いてもならない。時代を超えて神が私たち人間に与えられたメッセージです。どの時代でも信仰者に与えられた責任というのは、その神の言葉を正しく学ぶことです。それ以外何が必要なのかです。でもそういった教えが教会の中に入り込んできた。このエペソの教会は彼らの過ちを見抜いて、そして彼らの行いを憎んでいると。主が憎んでおられるようにこのような異端の働きを憎んでいらっしゃる、憎んでいたと。そのように6節のところが記されている。ですから非常に神の言葉に忠実に従おうとした、そういった教会であったということが言えます。最後に4つ目です。この主から称賛されたこのエペソ教会からの行いは、主への献身的な歩み、そのことを神様から称賛されています。3節ご覧いただきますと、あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れたことがなかったと、こんなふうに書いています。この耐え忍びという言葉が出てきます。これと2節の中に 我慢することができずとありましたけれども、この我慢するというのは同じ言葉を使っています。ですから彼らは信仰者として忠実に主に従い続けた。そうするといろんな迫害が出てきた、いろんな困難を経験した。その中で彼らは耐え忍び、その中で彼らは我慢し続けたと言っているんです。その中で彼らはもうギブアップしなかった。その中で彼らはしっかりとその迫害の中で耐え忍び、そして主に従い続けたわけです。なんで彼らがそのように歩み続けることができたのか、そこまで書いてます。13節ご覧ください。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍びと、私の名のためにと書いてます。彼らは誰のために生きているのかをちゃんと覚えていたんです。彼らは新しく生まれ変わったものとして、救われたものとして何のために生きているのか、誰のために生きているのかをしっかりと知ってました。救われる前の自分は自分のために生きてたんです、ね、自分の思い通りに生きて自分を楽しませればそれでいい。でも救われた私たちは全くそれとは違う生き方を始めたわけでしょ。自分ではなくて神をどうしたら楽しませ喜ばせることができるのか、何が神の前に喜ばれることなのか、それを考えて生きる者たちへと生まれ変わっているわけです。ですから彼らは大変な信仰ゆえに迫害を受けたとしても、私は主のために生きてると言って彼らは主に従い続けたんです。この疲れたことがなかったとこのように記されていますけど、この二節の中に出てくる苦労という言葉がありますでしょう。ロークという言葉がありますでしょう。二節のところに、私はあなたの行いとあなたのロークとというこのロークと、そしてこの三節の疲れたことがなかったと、これ同じ言葉を使っています。ですから疲れたことがなかったっていうのは、その中で大変な中で彼らは額に汗しながらくたくたになるまで主に従い続けていた。なぜなら彼らは誰のために自分は生きているのか、そのことをしっかり覚えていたからである。まさにパウロがこのエペソやエペソの長老たちに話したように、私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いませんって、使徒の20章の24節のところに出てきますけれども、今メッセージを聞きになったパウロが言うんです。私が生きるとか死ぬなんかどうでもいいと、私が関心持っていることは神様から与えられた務めを私は忠実に果たし終えることができるのかどうか、それが私の関心ですと。それ以外のこと考えてないんです。私たちはどうやったらもう少し長く生きることができるか、どうやったらもっと自分を楽しませることができるかって、いいです、そういう人生はもう終わったんです。神があなたを罪の中から救い出してくださり、生まれ変わらせてくださった、本来の目的に生きるものに私たちを変えてくれた。私たちはこの地上にあって、いつ天に召されるか分かりませんが、その日まで主を喜ばせる行いを継続しながら、主に喜んでいただくことだけを私たちの喜びとして生きていく、そんな人へと作り変えられた。それがクリスチャンなんです。だから御言葉を見たときに繰り返し、こういうふうに生きていきなさい、これが主の御心です、これが主が喜ばれることですということを教えてくださっているのは、聖書は私たちにどう生きていったらいいのか教えてくれるんです。感謝なことにそれを実践する助け主が与えられましたでしょ。聖霊がこう生きなさい、そしてそれを実践するために聖霊を与えました。でその聖霊の助けをいただきながら我々生きていくわけです。このエペソの教会のクリスチャンたちっていうのは、大変な苦しみの中にあっても彼らは疲れたことがなかった。彼らは前に進み続けたんです。立ち止まらなかった、後ずさりしなかった。彼らは神を信頼して前に進んでいくんです。もちろん信仰者として生きるっていうことは楽なことじゃない、 おそらく皆さんの頭の中でも1回ぐらいはもう少し後に信仰を持ってよかったなと、そんなふうに思われた方もいらっしゃるかもしれない。だってこの国にあってクリスチャンとして生きよう、正しく生きようとしたら摩擦がいっぱい出てきますもの。エペソのクリスチャンたちもそれを経験してたんです。でも彼らはその中によってこういう決心をしてたんです。いろんな迫害があったとしても、いろんな問題があったとしても、新しく生まれ変わったものとして私はこの主に従い続けていくって。で、そういう働きをしている人々に対してパウロは次のような約束を与えています。ちょっと聞いててくださいね。私の愛する兄弟たちを、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。あなたたちの労苦が主にあって無駄でない。なぜならば、あなたが主に喜んで従い続けていくならば、その労苦は神の前にあなたが立つときに大きな祝福になるんです。そしてもう一つ、私たちが覚えるべきことは、確かに地上においていろんな試練があったとしても、その中であなたが忠実に従うならば、あなたが一番喜ばせたい主が喜んでらっしゃるんです。そのために生きてるんでしょ皆さん、ね、何度も我々学んできたように、私たちが喜びを持って生きるためにすべきことは何かって、主を喜ばせばいいんです。主を喜ばせれば私たちも喜ぶんです。非常に簡単でシンプルな話です。ですから彼らは何をしてたのか、そのようにして歩んで神を喜ばせた。だから主はこの人たちの行いを褒められたんです。それを見るだけでも大変すごい、すごい信仰者だった。私たちがこのエペソのクリスチャンたちに対して何か非難することができるんでしょうか。大変な信仰者でした。そして主はその全てを知ってるとおっしゃった。そして彼らを大いに喜ばれたんです。さて4節になると、こんなに素晴らしい教会でありながら非難するところがあるって言うんです。しかしあなたには非難すべきところがある。あなたは初めの愛から離れてしまったと。主がおっしゃるのは、このように素晴らしい教会であっても、彼らは救われた時に持っていたその初めの愛、主に対するその初めの愛から離れてしまったって言うんです。こんなふうに例えることできません。外見上は非常にその健康に見えるんです。ところが実はもう内側を見た時に、病魔がその体を蝕んでました。しかも心臓を蝕んでた。このエペソの教会、外見から見たら素晴らしい教会です。でもその教会の一番肝心な中心的な心臓を、この信仰の病魔が蝕んでいたって。ちょっと皆さんの中にこのエペソ教会を描いていただきたいです。ちょっと想像力を働かせてください。この教会の中には正当的な教理を教える教師たちがいたんです。信仰による迫害の中、忠実に主に信頼しながら群れは歩んでました。御言葉の教えに妥協することなく献身的に歩み続けていました。それでいて教会の中には、救われた時に持っていた主への愛や感謝がすでに過去のものとなってしまった人々がいたんです。そしてその信仰の病魔は感染力の強い伝染病のように教会全体に影響を及ぼしていた。かつてこの教会も主への愛や感謝が原動力となっていたにもかかわらず、いつの間にかその原動力を失ってしまった。これがこのエペソ教会だったんです。非常に悲しいというのか、非常に恐ろしい話です。でね、皆さん、サタンはそのことを望んでるんです。 サタンはそういう教会に、そういうクリスチャンにあなたをすることを望んでいます。このエペソ人の手紙の中でパウロがメッセージを送るわけですけれども、6章の11節のところからメッセージ、ちょっと聞いてくださいね。覚えてます？こんなふうに記されています。悪魔の策略に対して神のすべての武具を取るようにって。なぜこんなメッセージをパウロがこの教会に送ったのかって、パウロは分かってたんです。神様に忠実に従うことを神はお喜びになるけれども、偽りの神であるサタンはそれを喜ばないんです。なんとかそういう信仰者の信仰を弱らせようとするし、そういったことを目指している教会をなんとか悪の働き人を持って、いろんなことを持ってその教会にダメージを与えようとするわけです。エペソ教会、素晴らしい教会でした。でも一番肝心な神様への愛というのが薄れてしまってた。そういう教会というのは存在するし、我々が望むのはそういう教会に、私たちの教会がなっていないということです。どんな教会か分かりますでしょう、皆さん。立法的には素晴らしい正統派の教会かもしれない。でもその教会に命がなくなってしまっているんです。まさにこのエペソの教会というのは岐路に立ってました。そこでその後の御言葉を見ると、何を主がおっしゃっているかというと、警告も与えるんですけども、主の憐れみも彼らに与えてらっしゃる。五節ご覧ください。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。ここで主がどうしたらいいのかということを教えてますでしょ。今あなたたちは大変な状態なの、いいかと、この3つのことをやりなさいと。そうすればあなたたちはもう一度私の祝福の中に戻ることができるって。3つのことをしなさい。で、今から我々それを見ていくんですけど、これは教会だけの話じゃない、エペソの教会だけの話じゃない。我々一人一人、信仰者一人一人、あなた自身がそのことを考えなきゃいけない。教会でいろんな働きをしてたとしても、あなたの心がどうかです。いつの間にかかつての信仰者であった、その時に持ってたそのあなたの思いっていうのが冷めてしまってないのかね。もしそうだとしたら、この神様のメッセージ聞いてください。3つのことを神様おっしゃる。1つ目はどこから落ちたかを思い出しなさいって。落ちたのかを思い出しなさいと。この思い出すというこの動詞は現在形です。継続してそれをやりなさいと。何を思い出し続けるのかっていうと、かつてあなたが神様と共に歩んでいたとき、もっと言えばイエス様を信じてその喜びに満たされていたとき、その時のことを思い出し続けていきなさいというんです。主イエスキリストを信じてその救いに預かったとき、間違いなくあなたは主を愛して主のために喜んで何でもしたい、そんな思いを持ってたはずです。救われたその喜びがあなたの心を支配して、あなたのその心から主に対する感謝と賛美が湧き上がっていた、その時のことを思い出し続けていきなさいって。日曜日が待ち遠しくて仕方がなかったと、早くみんなと一緒に礼拝を捧げたいと、そのことを待ち望んでいたその時のことを、また聖書が学べる機会、聖書の勉強会であったりとか家庭集会であったりとか、私たちだったら信仰の友であったりとか、そういう集会に参加して神様のことはもっと学んでいきたいと、そのように思って歩んでいた時のことをずっと思ってなさいって。ちょうどあの放蕩息子が罪のどん底にいた時に何をしたのか、自分がお父さんたちと一緒にいたその時のことを思い起こすんです。そして彼は立ち返るんです。御言葉があなたや私に教えているのは、もしあなたが主に喜ばれるものになりたいとするならば、大切なことはあなたが主を信じて 主を喜び主に感謝を下げていたその時のことを思っていなさいって。その時あなたが持っていた満足は、その時にあなたが持っていた喜びっていうのは、この世のいかなるものをもってしても得ることのできないものだったでしょ。思い出しなさいって、それを。それがまず最初に主がおっしゃることです。二つ目に彼がおっしゃることは、悔い改めてと言います。この悔い改めてという動詞の時制を見たときに、これは罪との関係をきっぱりと切りなさいと、そういうことを意味する時制が使われています。ですからこの二つ目に言われたことっていうのは、罪から離れなさいと、罪の中を歩んでいながら神を喜ばせることは絶対に絶対にできないって。どんな小さな罪でもあなたの心の中に居座り続けることをあなたは認めちゃいけないんです。許しちゃいけないんです。その罪をすべてあなたの力で除きなさいと。少なくとも我々信仰者はこんな祈りを主の前に捧げることができると思いません？主よ、私はかつて持っていたあなたへの愛から離れてしまいました、許してください。これまでと同じように奉仕をして集会に出席していましたが、心が伴ってませんでした、許してください。いろんな理由をつけて奉仕もいつの間にかやめてしまっていた私を許してください。あなたが今日私にこの日をくださった、それはあなたが私を用いてくださるため、自分でできるできないを判断するんじゃなくて、主をどうぞ使ってくださいという願いを持って自らを捧げていく。かつてはそんなふうに生きてたのに、そんな思いがいつの間にかなくなってしまった。主を、私を許してください。そして3つ目に出てくるんです。初めの行いをしなさいって、ね、主はここで本当の悔い改めを教えてますでしょ。悔い改めっていうのは、ただごめんなさいっていうんじゃないんです。自分のやってきた過ちを認めて正しい方向を向いて歩み始めていくわけです。三つ目に言われたことは、初めの行いをしなさいって。今あなたは正しい行いをしているかもしれない、でも問題はあなたの心が正しくないって。だったら正しい行いを、正しい心を持って行っていきなさい。かつてあなたが喜んでいた御言葉を学ぶ、その学び会に出席して学ぶ、だったらそれを今一度行っていきなさいって。兄弟姉妹と共に祈ることが、その時は喜びだった、だったらそれを行っていきなさいって。喜びを持って捧げていた礼拝、それを今から実践しなさいって。その当時はいろんな人たちに対して関心を持ってた、だったらそれを今から始めなさいって。その当時は一生懸命キリストの福音を語ってた、だったら今からそれを始めていきなさいって。あなたが初めに行っていたその技を再び行いなさいって。このメッセージを主がエペソの教会に送ったんです。もしあなたがそれをするんだったら、あなたはその祝福を失うことがないって。でも見てくださいます、五節の真ん中に、もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行ってあなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおうって。警告です。もしあなたがそれをしないんだったら、あなたの中から食材を取り外そうというんです。二つのことを言います。一つは、この食材というのは光を灯しましたでしょ、ね、つまり食材を除くというのは証を除くということです。証です。我々教会はこの世に向かってキリストの証をするんです。その素晴らしい証に影響が及ぼされるって、教会から覗かれてしまうって、大変恐ろしい傾向が記されています。 教会に入ってきても誰一人としてキリストを見ることはない。クリスチャンである私たちと人々が接していても人々は私たちにキリストを見ない。なんだ、世の中と変わらないじゃんって。世の中の集まりの方がここよりマシだなんて。その原因がどこにあるのか、イエスもおっしゃるんです。もしあなたたちが悔い改めないんだったら証を失うって。もう一つ言えるのは、食材をその置かれたところから取り外してしまう、そこから覗いてしまうって。つまり教会の存在自体がなくなるって。今もうエペソ教会は存在してません。取り除かれてしまったんです。このような警告を主は与えました。じゃああなたはどういう選択をするのかって。そして7節の最後をご覧くださいます。教会に対する勧告とそして約束があります。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者に私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせようって。祝福への招きが書いてます。耳のある者は聞きなさいって。諸教会というのは複数形です。エペソだけじゃない、すべての教会に対する勧めであると。御言葉に、主の教えに耳を傾けなさいと。そしてこの勝利を得るものっていうのは救われた人たちの話です。私たちはこの世にあって世に打ち勝った者たちです。ヨハネ第一の手紙の5章の4節5節が教えています。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんかと。ですから救いの話です。そしてその救われた勝利を得た者たちに何を約束されたか見てください。神のパラダイスにある命の木の実を食べさせようって。その人はパラダイス、天国にあって永遠の命を持って過ごすということです。それが祝福として約束されているんです。このエペソの教会に対するこの手紙、非常に私たち一人一人が考えなきゃいけないこと。私はどんなふうに主に対して歩んでいるのか、私の信仰って成長しているのかです。もっと言えば主に対する愛って私たちは増し加わっているのかどうかです。でそれっていうのは我々の、いいです皆さん、生き方に反映されます。生き方に反映されます。集会に対してどうです、熱心です、礼拝に出てくるときに私たちはこの礼拝のために十分休息を取って出てきます。あなたの心を見てらっしゃる神の前にこうしてみんなで集まって立つわけでしょ。どんな思いを持ってあなたがこの場に集まってこられてるのか。もし初めの愛を持ってるんだったら、感謝を持って喜びを持って主をありがとうって、私のようなものを救ってくださって、私のようなものといつもいてくださってありがとうって、こうしてこの場が与えられたことを感謝します、そのような喜びを持って賛美をしてなくても心の中から感謝が湧き上がってくるような、もしあなたがそうだったら、あなたは初めの愛忘れてない、でもなんとなくこの場に集まっててずっとやってるから奉仕も同じ、もしそうだとしたら、あなたの心をご覧になっている人、神様はあなたを非難されるかもしれません。もう一度思い出すことです。悔い改めることです。初めの行いを始めることです。その時に主はあなたを祝してくださる。どうぞその選択を持って、もし私は変わらなきゃいけないと思っていらっしゃる方がいるんだったら、主をどうぞ今日私は変わりたいです、はじめの愛を持ってあなたに従っていきたい、そうしてこの人生を全うしたいって、その思いを持って御言葉が教えることを実践してください。主はあなたを変えてくださり、あなたを用いてくださる、あなたを祝してくださる。どうぞこのメッセージに対して関係ないわと耳を塞がないでください。大変厳しいメッセージです。でも神にはそれを語る権利があります。 なぜなら神はあなたや私の心を知ってらっしゃる。この方に対して私たちは責任があるんです。主の前に正しい歩みを持って主の栄光を表していきましょう。お祈りしましょう。父なる神様、あなたの尊い御言葉を感謝申し上げます。あなたは私たちにこの御言葉を与えてくださり、ある人々に対してはそのように歩み続けと励ましてくださり、ある人々に対しては目覚めようと警告を与えてくださいます。それもあなたが私たちを愛してくださっているからです。主をどうぞこの愛する兄弟姉妹方があなたの前を正しく歩み始めていきますように、もしそのように歩んでいらっしゃったら、ますますそれぞれを励ましてくださり、そのような歩みを継続してあなたの栄光を表し続けることができるように、もし反省すべきところがあるならば、今あなたの前に心からの悔い改めを持って今日から新しい歩みをして、そしてあなたの栄光を表していくことができますように。主をどうぞ我々の目を開いてください。私たちの心のすべてをご存知であるあなたの前に真剣に生きることができるように、どうぞこの愛する皆さんを主が捉えてくださり導いてくださいますように。御言葉を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。